Japan Move Up Supported by Tokyo Headline。
こんばんは、日本元気にプロデューサーの市木浩司です。
ナビゲーターのちぐさです。
東京 FM Japan Move Up、 この番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携して、ラジオでも日本を元気にしようというプログラムです。
はい、また都市型メディア東京ヘッドラインとも連動して、いろいろな角度から日本を盛り上げていきます。さあ、先日 K1 グループの年間表彰式がありまして、市木さんプレゼンターで行かれたんですよね。
そうなんですよ、ベストお騒がしをっていうのがありまして、プレゼンターやってるんですね。で、まあ、僕毎年ですね、 K1 アワーズはあのプレゼンターやってるんですけども、去年ぐらいからかな、そのですね、副賞としてこのジャパンムーブアップのね、出演権っていうのがですね、つくようになりまして、その受賞者が今日のゲストのカルロスさんになります。
そうなんです、今日のゲストはその表彰式でベストお騒がせ賞を受賞した K1 プロデューサーのカルロス菊田さんです。今回は市木さんとのトークセッションになります。お楽しみに。
ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りします。 Japan
Move Up。 それでは今夜のゲスト、 K1 プロデューサーのカルロス菊田さんです。こんばんは。
こんばんは。
実はですね、私新生 K1 の、メディアエグゼクティブプロデューサーというですね、あの役職なんですけども、ずっとやっておりましてですね、
はい、
もうね、大木さんが担当から社長になっちゃったというですね、経営も非常に進化をしてるんですけれども、
ね、
まあそういった中ですね、まあカルロス菊田さんも経営に参加いただきまして、はい、これね、大きな展開になってくるなって気がするのと、まああの先日開催したですね、K1 アワーズ2023、これもね、僕も結構前からあの初回から参加しててね、最初の頃ね、乾杯とかあのする人がいなかったのかですね、させていただいておりまして、この間はね、ジャパンムーブアップのですね、出演権をかけた賞をね、カルロス菊田さんが受賞したということで今日お迎えいただいたわけですが、これがね、またね、X とかにもね、すごくこうアクセスありましたね。普段の僕の投稿より全然ありましたよ。
素晴らしいです。
話題の人ですね、やっぱりね。
ありがとうございます。
まあ、そんな中なんですけども、去年の秋からね、 K1 が大きく変わったということなんですけども、今ね、再び世界に向けて再生していくということをね、ちょっとお話伺えればと思うんですが、
はい、僕は実はその格闘技とはずっとスポーツも含めて無縁の人生を歩んでまして、うん、大学東京芸大で音楽勉強したんですね。だからそのバイオリンの博士佐藤君は1個下だし、あと狂言の野村萬斎君は同級生なんですよ、は
い、文化人じゃないですか。もう
で、まあ、その後、まあ、芸大出るときに、はい、あの音楽家とは違うキャリアを歩もうということで、うん、まあ、ラジオの仕事をさせてもらったり、でご縁があって、まあ、ソニーミュージック、それでソニーに入社したんですね、
はい、
で2000年からニューヨークに赴任したんですけれども、うん、まあ、その時私ニューヨークでは映像コンテンツのシンジケーションビジネスを行っておりまして、はい、で K1 が、日本から世界に出るという時に、うん、まあ、じゃあ一緒にこの K1 の映像シンジケーションを作ろうということで、うん、それが始まったのが2002年から、まあ、2010年までさせていただきました。
あ、なるほど。
で今回ですね、まあ、K1 リバースということで、うん、まあ、この10年間日本国内のドメスティックマーケットにフォーカスしていた K1 が世界に出るという時に、やはりライセンスビジネス重要だねということで、うんうん、まあ、あの2000年代の前半に、まあ、そのライセンスをずっと世界でやっていた、うん、僕にお声掛けをいただきまして、うん、今回プロデューサーに就任したという流れにはなります。
なるほどね。そしてね、カルロスっていうゆえんは何なんですか、はい、
ニューヨーク時代に結構真剣に、うん、はい、アルゼンチン単語を踊ってまして、
はい、
で、まあ、あの人前で踊ることもあったんですけど、うん、その時の師匠に、うん、まあ、日本人の名前となかなか言いづらいので、はい、まあ、カルロスという命名されました。
なんでニューヨークでアルゼンチン単語なんですか。
いや、なんでですかね。
出会いがあるわけですよね、絶対ね、ニューヨーク、まあ、いろんな人がいるんですけど、
その前に、うん、2000年代、まあ、1990年代後半に日本で、うんうん、アルゼンチン単語ブームがあったんですよ、
はい、
バンドネオンブームがあって、うん、で小松亮太君っていうバンドネオン奏者が、うん、まあ、ソニーミュージックデビューしたりしていて、うん、でその時になんかすごい単語いいなと、
はい、
なんかこう心に染み入るなと思ってニューヨークに行った時に通勤の途中に単語スクールが結構あったという、う
ん、なんか映画 の、ね、あのシャルウィダンスみたいな話ですね。なんかね。 でもやっぱそれは東京芸大出身っていう素養があるんですかね、やっぱりこう。
いやどうですかね。
これあのちなみにちょっと遡る東京芸大の時の専攻は何を、は
い、僕ね、音楽学部器楽科っていう学科にいて、はい、うん、そこで楽器の専攻はファゴットを専攻してました。
え、ちょっと聞いたことない楽器ですね。
ファゴットって木管楽器、木管楽器はフルート、クラリネット、オーボエ、ファゴット、はい、サックスって5つあるんですけれども、はい、オーケストラで言うと、クラリネットの隣で演奏している楽器です。
それで今ね、そんなカルロスさんが2010年まではね、あの前の K-1 の携わったことなんですけど、はい、今新しく K-1 にプロデューサーに着くまで この間のこう、これはなんかどんなこう経験されたんですか。
その間に僕中国で会社を作って、うん、はい、まあ、中国で、エンターテインメントのファイナンシングをしたり、 あと、まあ、ちょっと日本にまた帰ってきた、はい、あとマレーシアの方に、はい、マレーシアの方に移って、マレーシアで、まあ、システム開発とコンサルティングの会社をやったり。
なんかもういろんなことやってますね。なんかね、もう普通じゃないですね。ちょっと K-1 のプロデューサーというよりもだとビジネスプロデューサーじゃないですか。
あ、そうですね、うん、あのただ、まあ、自分が持っているアセットを使ってどうビジネスをしていくのかっていうのが、うん、はい、まあ、僕の一つのフィロソフィー、ビジネスフィロソフィーなので。
でもそういう意味ではね、 K-1 の世界戦略にはもう持ってこいの人ですねと話聞いてるとね。確かにね、
まあ、リバース、そして今後の K-1 頑張ります、
ね、あの今ね、僕らもずっと経済産業省とね、あのずっとクールジャパン の、 あのワーキングってやってるんですけど、はい、日本語元気にって今ほぼクールジャパンってリセット状態なんですよ。
あ、そうですね、
うん、で今はエンターテインメントやっぱ韓国にねちょっと押されちゃってて、うん、やっぱエンターテインメントよりも日本は食の方が先に行くんじゃないかみたいな話もあるんだけど、うん、このね格闘技のこの今回世界大会も復活する中のねグローバル感っていうのは、なんかねすごくこうどういう戦略で行かれるんですか、これ。
あの日本ってそのいろんなアセットを持ってると思うんですね、うん、その最大のアセットの一つに文化があると思うんですよ、はい、例えば外国人の方が日本に来て浅草に行きます、うん、そして京都に行きますっていうのは日本のこの文化に触れていく部分だと思うんですよね、うん、で例えば日本のゲーム機やゲーム、そしてアニメーションがこれも文化ですし、うん、その例えばあのゴースト・イン・ザ・シェルっていう映画ありましたけれども、うん、日本の原作を使ったハリウッド映画、うん、最近で言えばゴジラもあるし、うん、ロボットものもあったりするんですけれども、うん、そういうものを使った、まあ、マネタイズも行っていて、うん、と K-1 に関して言うとやはり日本に武士道っていうのがありますよね、うん、あの二戸謎さんがソウルオブジャパンっていう本をアメリカで出版して大ヒットしましたけれども、うん、1950年代かな、うん、でやっぱりその K-1 が持っているこの武士道の精神っていうのが一つ大きなコンテンツになるのかなと思っていて、うん、
確かに。
でこれを僕はちょっとやりたいんですよね。
だってまあちょっと武士道と外れちゃうかもしれないけど、今世界でやっぱ空手とかってすごいですよ ね、 そうですね、やっぱりね日本のイメージ、はい、まあ、あとちょっとものすごく話ですけど、まだ忍者みたいなイメージも持ってる世界もあると思うんですけども、あの僕もねこの間あのニューヨーク行ってきましてですね、はい、僕らあのこの番組のテーマにもしてるんですけども、子どもたちが世界の子どもたちが集まる会議をやってましてですね、うん、それの世界の子どもたちが集まったアイデアを国連本部届けるってやつやってるんですよ、はい、でその関係であっちのニューヨークの領事館のね、あの森大使って方と親しくしてるんですけど、うん、このコロナでね3年間やっぱり日本のこう何もこうイベントとかなくてプレゼンスすごい下がってるんですよね、
うんうん、
で今領事館は去年から5月、まさに5月なのニューヨークでジャパンパレードっていうのを復活して今年2回目なんですよ。あのちょうどね5月ちょっと連休明けだからあのマジソンスクエアガーデンのちょっと前になるんですけどね、だから5月っていうのをなんかね僕は これからニューヨークで日本を発信するね、場にしていけばいいんじゃないかなと、まあ、勝手にあのニュース見て思ってたんですけども、菊田さんから見てですね、これから経営をより大きくするためにですね、どんなこういろんなこう、発信メディアも含めてなんですけども、どんな構想を持ってます？
あのいくつかあるんですけれども、うん、まず2000年代と今の大きな違いは、うん、メディアアウトレットが非常に増えました、
うんうん、
例えば2000年代の前半ですと、もうその地上波であるとか、うん、まあ、日本海外含めて、はい、あと、まあ、ケーブルサテライトのチャンネルというのが基本的なアウトレットだったんですけれど、うん、昨今では OTT インターネットを使ったもの、うん、日本で言えば、まあ、ダゾンさんもそうですし、うん、あとアベマ TV さんもそうですし、うん、Unext さんもガオラさん、まあ、ガオラさんは放送ですけど、うん、というふうに放送と通信を使ったアウトレットが非常に増えたので、うん、2000年代と比べるとコンテンツの価値はすごい上がっています、
うん、
あの昨今メジャーリーグベースボール、それからオリンピックもそうですけど、そういうもののライセンスの金額を聞くと結構目から鱗のような金額になるんですけども、というふうにコンテンツの価値が上がっている今、この日本からの格闘技というのを世界に広げていければなというふうに思っています。
まあ、そうなんですよ。だから まあ、ビジネスがもしか遅れてるかもしれないけど今グローバルになっちゃってるから、うんね、例えばやっぱ、ね、あの日本のテレビ局はネットフリックスとねこう相対するとですね僕なんかもネットフリックスばっか見ちゃうんだけどで世界の人に見られるあの数が多いからですねそれなりに制作費も上がっていくし広げ方はすごくもう多様になりましたよね、はい、そういう意味ではね、まあ、そんな中ですね日本人選手中心だった K1 が世界に向けて動き出したんですけれども改めてカルロスさんから見 K1 の魅力っていうのは、まあ、さっき言ったようにもやっぱりあれですけど武士道っていうのがコンセプトですかね。
A さんと B さんが、うんその四角いリングの上で戦うには必然が必要なんですよね、うんうん、その必然っていうのは何かというと僕物語だと思っていて、はい、その僕たちプロデュースする側が A さんのに周辺の物語をしっかり拾い上げ、うん、で B 選手の物語もしっかり拾い上げ、うん、で A さんと B さんが2人の選手が戦う必然っていうのをストーリーとしてどうやってお客さん届けていくのかっていうことがまあ一番重要な仕事で、うん、それを日本のマーケットをこの10年間やってきたものをこう世界に広げていくというふうに考えているので、うんまあ、その世界の選手との契約もそうだし、うん、世界でのイベントのマッチメイキングもそうですし、うん、そういうものをしっかり作り上げて世界進出をなんとか初年度から成功させたいと思っています、
うんねえまあ、もう発表を聞いた時は、ね、ワクワクしましたけどね
ありがとうございます、
もうだってあの場所っていうのはどうい う, こう基準で選ばれてるんですか世界の場所っていうのは、
はい当然ながらあ我々、日本のチームで世界各国でイベントなんかできませんので、うん各地域、まあ、ニューヨーク、うん、それからイタリア、うん、それから、まあ、サライボもそうですし、うんあとはブラジルもそうですけれども、うん、そういうところに協力してくれる、うんまあ、プロモーターがいます、うん、でそういうプロモーターと一緒にやっていくということを、うんまあ、ずっと祈祷していたので、はいまあ、今回半年かかりましたけれども、うん、世界中のプロモーターと協議をして、うん、じゃあぜひ自分たちが K1 一緒にやっていこうというプロモーターとこの選んだ地域が海外の地域でございます、うんうん、
なるほどね、まあ、だから国を超えたネットワークですよね、そうですね、もうね、まあ、そんなね素晴らしい K1 なんですけどもまあ、3月20日にはですね注目の大会がですね、K1 ワールドマックス国立代々木第一体育館でですね、開催ということなんですけどもまあ、ここのこう注目点はどんなものがありますか。
ここですね、うん、世界から多分日本の格闘技ファンが今まで見たことのない選手がたくさん出ます、うん、ブラジルそれからまあ東ヨーロッパ、うん、それからアフリカからも出てきます、例えばまあ今回 K1 マックスなんですけど昔、うんまあ、アルバート・クラウス選手とかからアンディ・サワー選手たくさん素晴らしい選手がいたと思うんですけど、うん、彼らも最初は日本で無名だったんです、はいところがやっぱり素晴らしい試合素晴らしいイベントで素晴らしい試合を披露することでどんどんファンがついていったと思うんですね、うん、で今回は我々海外から本当に日本の格闘技ファンの方々が知らない選手を集めてきましたが、うん、ポテンシャルはすごいです、
うん、なるほど
フィジカルかと技術、うん、そのポテンシャルを見てもらいたいと思います、
うん、なるほどね、まあ、だからある意味確かに新生 K1 っていうのはさっきメディアも多様化している中でいうとね見せ方っていうのはいっぱいできたからこれはもういいものを見せていってこう見る人が増えたらどんどん広がっていきますよね。
そう思います。はい。
なるほど。こう素晴らしい戦略を聞きました。それではですね、ここで菊田さんから日本を元気に、ね、する曲のリクエストを一曲お願いしたいんですが。
はい。ビリー・ジョエルでアップタウンガールです。
これはどういう
選曲ですか？これはですね、これ1983年のビリー・ジョエルのイノセントってアルバムからの、はい第2弾シングルなんですね。うんでこのミュージックビデオで、まあ、ビリーは後に結婚するクリスティ・ブリンクリーっていう女優さんが出てるんですけれども、はい、で僕この時確かまだ学生だったと思うんですが、うんまあ、マンハッタンすごいなとでアップタウンってどんななんだろうとでアップタウンガールのガールフレンドが欲しいと
なるほど
いう思い でその20年後に僕ニューヨークに移り住んでですね、はい無事68丁目のセントラルパークウエストのアパートを借りて、うんうんはい、アップタウンガールのガールフレンドもできました。そういう思い出の曲です、
はい、ありがとうございます。では菊田さんがから日本を元気にする曲のリクエストビリー・ジョエルアップタウンガールです。 Japan Move Up 曲はビリー・ジョエルでアップタウンガールでした。今夜のゲストは K-1 プロデューサーのカルロス菊田さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、カルロスさん、この番組はですね日本から世界発信するコミュニケーションによる社会課題解決に向けた SDGs ピースコミュニケーションというテーマにしておりまして、今日はですねカルロスさんの SDGs ピースコミュニケーション宣言をお願いしたいんですが、
はい、カルロス菊田は格闘技で世界をつなぎます、
はい、 なるほどね、まあ、これからね本当に楽しみなとこなんですけれども、本当にね、まあ、もともとね SDGs ってもうあのコロナもあったんですけど、地球はつながってるってことをみんながね、あのまあ自覚したっていうか気づかされちゃったっていう部分もあると思うんですよね。まあそういう意味ではいろんな地球をねちゃんと住み続けられる地球にするのもそうですし、人に優しくもそうですし、そしてなんかこう人がこう生き生きとねできる社会ということでいうとですね、やっぱりこの K1 が広がっていくことによって、まあこういう選手たちとかですね働く場、活躍する場が増えたんじゃないかなっていうふうに僕はすごい思うんですけども、菊田さんから見てですね、このコミュニケーションをする上で気をつけてることって何かあります？
まあ、例えば K1 の会社って社長が女性なんですね、うんうんうん、で私もその社内の会議たくさん出ますけれども、うん、男性だからとか女性だからとか、 なんかそういうことが一切ない組織なんですよ、うんうん、で非常に、まあ、ジェンダーの平等を実現しようというふうに、うん、まあ、そういう思いではないんですけれど、うん、とにかく目標を達成するためには女性とか男性とか、うん、そういうことにとらわれず、うん、みんな本当できることをしっかりやっていこうというのが非常にその競馬の組織の中にあるかなと思っていて、はい、あともう一個は去年の、まあ、僕たちが入ってが参加した K-1 リバースが始まった後なんですけど、うん、割とそれまでは大量の紙があったんですね。
あ、はいはい、
で、まあ、それはまあそういう紙の方がやりやすかったりと思うんですけど、うん、ただまあ昨今遠隔での会が増えたりして、うん、データの共有が行われているので、うん、まあ、そういう意味でそのペーパーレス化っていうのはすごい進んでいるので、うん、まあ、それはまああのね、SDGs の、 あの使う作る責任使う責任とかなってくると思うんですけど、うん、あのあまりその SDGs をどうしていこうというような議論はないんですが、うん、一個一個今 K-1 が社内でやってることが、うん、まあ、ふと気づくとその SDGs の目標になんか非常に近いなというふうに最近思うようになりました、うん、
あ、なるほどね、まあ、基本的にはこう、ね、生きてると大体 SDGs 何かはね関連してくる、もう誰でもできる部分があるんですよね、実はね。
そうですね、
うん、まあ、そんな菊田さんなんですが、まあ、忙しいと思うんですけど、休みの時ってどんなことされてるんですか？
昔はものすごい体をこう鍛えてジムに行って、うん、筋肉をパンパンに張らしていた時期があったんですけど、うん、まあ、最近ですねヨガを始めまして、で休みの日はいつも、まあ、土日ですけど朝6時から、うんうん、まあ、ヨガもいろいろありますが、はい、アシュタンガヨガというのをやっています。あのアシュタンガヨガっていうのは、まあ、呼吸と動きをこう連動させることで、うん、まあ、感覚をこう制御したり、うん、集中力を高めたりする、まあ、そうして深い瞑想につなげるヨガなんですけれど、この瞑想が、まあ、ストレスをなくしたり、うん、集中力を調整したり、うん、まあ、K-1 のプロデューサーすごいストレスが多い業務なんですけど、
そうですよね
そのプロデュース業務に役立っているなと思っています。
まあ、でもなんとなくわかる、まあ、さっき話してて僕年が一緒だってことを聞いてねまあ、ビリー・ジョエルもそうなんですけど、なんかねこの年齢になってくるとやっぱそういう境地に入ってきますよね。
そうですね、
なんかいろんなことがあって、でもね最近ね僕が気をつけてるのは、なんだろう、今まではなんでこんなことできねえんだこうだってなんだあの担当者に対してそう思ってたんですけど、もう今はできないことはしょうがないなと、準備をちゃんとしてできないことはしょうがないな、あとはまあそのなんか起きたらやっぱ自分が準備があったら責任だなって思うようにしてんですよ。
そうですね、
そうするとちょっと気が楽になったりするんですけど、でもやっぱりねふと一人になりたい時とかあるんですよね。あとはそのカルロスさんのヨガじゃないんだけど、まあ、僕はコロナになって、まああのね、ウォーキングやったりとか河川敷歩いたりとかあのサイクリングしたりとかですね、はい、まあ、週に1回ぐらい、まあ、できたらやるようにしてるんですけど、その何にも考えない1時間で途中休憩がこうあの河川敷芝生の何にもないバーッと広いベンチがあって、そこにぼーっと15分か20分ぐらい音楽聴いているんですよ。
いいですね、
なんか青空見ながら。でもそうするとね、なんか発想が生まれたりするわけ。僕もそのなんかヨガ興味あるな、なんかそれ
ぜひ
すごそうですね。
ね、全然若くなくても、そのスタートが遅かったとしても、はい、まあ、いろんなことができるので、まあ、呼吸をどう深く調整したりとかでき、はい、とてもいいと思いますね。
ね、呼吸法とかね、いろんなの僕も試してるんですけど、まあなんかやっぱカルロスさんは本当に。ただの K-1 プロデューサーじゃないですね。
い
やいや、もう今日僕はね、ね、今まで何度かお会いしてるんですけど、そんな話したことなかったんで、イメージがほらカルロスさんがやっぱ話題作りしてるから、
そうですね、
うん、そっちの方はすごくあったんですけど、ものすごくこういろんな知見があってですね、もうビジネスプロデューサーですごいなって感じしちゃいました今日は。
いやいや、頑張、ね、まだまだ、まだまだ頑張ります。
いやいや、はい、ありがとうございます。まあ、いろんなお話聞けたんですけども、 最後にですね、これからのカルロスさんの夢を教えていただけますか。
はい、まあ、とにかく K-1 プロデューサーになってまだ1年経っていないんですけれども、うん、まあ、K-1 リバースを発表しました、うん、で3月には MAX を始めます、うんうん、それから K-1 ワールドグランプリを、うん、6月から始めます。でこの2つの大きな、うん、この K-1 のブランドを、うん、まあ、世界的に広げていきたいっていうのが僕の今の夢ですね、うんうんうん。2000年代非常に頑張って K-1 を世界的なブランドにしたので、うん、まあ、先ほどちらっと今メディアがコンテンツを求めている時代になっているので、うん、まあ、K-1 の持っているブランドエクイティをさらに大きくして、うん、K-1 を世界に本当に広げていきたい、うん、これが僕の今の大きな夢です。
いや素晴らしい、まあね、世界に広がっていくとですね、まあ、も僕もなんか世界に行く理由ができるんでですね、ぜひ頑張ってですね、ね、実現させていただければと思います。
ぜひ一緒に世界に行きましょう、
はい、あ、よろしくお願いします。では今夜のゲストは K-1 プロデューサーのカルロス菊田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。失礼いたします。 Japan, move on.
ここで都市型メディア東京ヘッドラインからのお知らせです。東京ヘッドラインのウェブサイトでは、ウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています。最近の人気記事は、報道で匂いは伝わらないから、被災地トイレはなぜ地獄か、見落とされがちな災害用トイレ課題に挑む、真田広之が海外監督と日本人俳優の間を行ったり来たり、将軍、来日プレミアで爆笑トーク、などがよく読まれていました。その他にもたくさんの記事が毎日更新されていますので、ぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね。 Japan, move up. 今回のゲストは K-1 プロデューサーのカルロス菊田さんでした。市木さんいかがでしたか。
いやカルロスさんね、話してたらなんと僕と1964年生まれ、同年齢でした。もうね、なんか話しててまずね、日本元気にする一曲みたいなところで、あれビリー・ジョエル、もうすごいね同じ感覚になったんですけど、まあ、いろんなこと話してて、東京芸大ですよ、こういろんなエンターテインメントやってグローバルなビジネスやって、コンサルもやって格闘技ってね、なんかね共通するとことかねあって、なんかこういやもうね、もっとねいろいろ話したいなと思っちゃいました。
いや本当に楽しいお話でしたね。市木さんとも盛り上がってましたね。さて次回の K-1 は3月20日水曜日、国立代々木競技場第一体育館で開催されます。ぜひ足を運んでください。そして番組からのお知らせです。ジャパンムーブアップの公開収録が決定しました。3月15日金曜日18時30分よりメルセデスミー東京にて公開収録を開催します。ゲストはクリスタル K さん、なんとミニライブも予定していますよ。公開収録の詳細は番組ホームページご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。ということでジャパンムーブアップ今週はお別れのお時間です。次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょう。
はい、これからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう。
はい、
ジャパンムーブアップ、お相手は市木浩司と
ちぐさでした。この後も東京 FM の番組でお楽しみください。
それではまた来週。
ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りしました。ジャパンムーブアップ。